はい、ということで本日はですね、愚者の宮殿特別編ということで、一人ですね、ゲストの方をお招きいたしまして、あれこれ話を聞いてみようと思っております。はい、ということで、今日ね、愚者の宮殿にお越しいただいていろいろとおしゃべりをしていただきますのは、仙台フィルハーモニー管弦楽団で、チーフインスペクターを務めていらっしゃる見延敦さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ということで、
昔よく似た声の人いましたね。
そうですね、私も非常にこう、ね、なんていうのかな、聞き覚えのある、声のように、聞いているんですけれども、はい、まあ、今日は、そんなね、見延さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を聞いていきたいと思ってるんですが、
はい。
まあ、そもそも、チーフインスペクターってなんじゃらほいって話です。
そうですね。うん、まあ、オーケストラで働いてるんですけども、
はい。
オーケストラって演奏をしてる人たちがいるじゃないですか。
うん、いますね。
当たり前ですけど。
うん、
で、実はそれ以外にね、その人たちを支える裏のスタッフっていうのがいっぱいいるんですよ。
そうですね。
はい。で、しかもそれは2種類に分けられていて、
ほう。
一つは現場のスタッフの人たち。
うんうんうん。
もう一つは、それまでの準備をする人たちという形なんです、
はい。うん、
で、現場のスタッフって3種類に分かれてて、
おうおう、
オーケストラをやるために必要なものっていくつかあるじゃないですか。
あ、そうですね、うんうんうん、
まず会場が必要だったり、
はい、
舞台作ったり、
うん、
あと演奏するためには楽器が必要だったり、
はいはいはい、
楽譜が必要だったりっていう感じでいっぱいありますけども、
うん、
それも大きく分けて3つあって、
はい、
舞台を準備する、
うん、
そして楽譜を準備する人、
はい、
もう一つが人を準備する人。
人を準備と言いますと、
要するに演奏者を準備する人たちです。
ちょっと待ってください。
はい、
その例えばね、うん、まあ、今回は仙台フィルハーモニー管弦楽団からおいでいただきましたけど、
はいはい、
そういう、 こう名前のついた、まあ、楽団っていうのはありますよね、いくつか、
はい、
メンバーってこれ固定じゃないんですか？
基本的には固定ですけども、
うんうんうん、
毎日ずっと出てると、
はい、
お休みがなくなっちゃいますから、
うんうんうん、
要するに皆さんもお休みはやっぱり取らないといけないので、
はい、
じゃあ今回はどのメンバーでいきましょう、うんうんうん、みたいに編成をするんですよ。
なるほど。
うん、でその編成の、立場でいろいろ皆さんとやり取りを進める。
まあ確かに、ね、そういう立場の人、考えてみれば、うん、こう、うん、いろんな曲があるわけですよね。で例えば、はい、まあ、それこそ本当にフルの構成が必要な楽曲もあれば、いや、はい、今回は実はこの人たちだけでいいですよとか、この編成だけで演奏できますよっていう曲も当然あるわけですよね。
はい、そうですね、うんうん、ベートーベンとかだとね、はい、昔の時代の方がだいぶ編成は小さくて、
うんうんうん、
最近になるともうものすごい100人以上必要な、オーケストラに100人以上必要なものもありますし、1000人の交響曲っていうね、グスタフ・マーラーが作った曲なんてもありますしね、まあ、うん、なので毎回まあ人は違うっていう形ですね、うんうん、
なるほど。その辺のこう差配をする人も必要であろうと。
はい、
はい、まあ、なんかいろいろご説明いただいたんですが、結局インスペクターって何、はい、っていう
、その3つのうちの人を編成する人がインスペクターです。
うーん、
はい、この立場をやっているとですね、まあもちろん今日は誰、明日は誰みたいな感じで、次の演奏会は誰みたいな感じで、まあ状況を見ながらこう編成をしていくわけですけども、はい、
うん、
基本的に編成は私自身がするというよりは、それぞれの演奏者のグループがいますので、
はい、
その人たちの希望を聞いて、うん、あ、そうですかっていう形で、まあ、大体ほとんど OK ですよね、
うんうんうん、
皆さんのそのルーティーンといいますか、その、流れがありますから。で、それで まあ、それを見ながら、え、これ次の演奏会に対してちょっとここでこれやっちゃうと大変じゃないとか、いろいろ皆さんのそのメンタルと、そのモチベーションと、あとは体力的なところとか、そういうものも一人ずつ話をしてこう聞きながら、それ大丈夫かなっていうふうに心配をするのもインスペクターの仕事です。
なかなかこうお仕事は多岐にわたっていて大変そうに聞こえますけれども、
はい、
まあでも考えてみればやっぱりこうね、一口にこうフィルハーモニー管弦楽団といっても様々なね、はい、役割のパートの方が当然いらっしゃるわけですから、
はい、
まあ実際にそうやってこう人の差配をする、でまあそれぞれね、やっぱりこうパートごとチームごとにもちろんねこうリーダーの方もいらっしゃるでしょうから、そういった方々とコミュニケーションも取りながらこうやっていくっていうのかな、
はい、
まあ、考えてみれば当然の話といえば当然必要なポジションなのかなというふうには思いますけれどもね。
そうですね。なので演奏者に一番近いところにいると言っても、まあ、多分間違いではないんでしょうけども、
はい、
そうしているとですね、今度皆さんとだいぶ近づいてくると次何やりたいとかが見えてきたり聞こえてきたりとかがするわけですよ、
はいはいはい、
そうするとじゃああの次の演奏会はどうするとか、1年後の演奏会はどんな風にするとか、あるいはこの楽団はどういう風になっていきたいという皆さん の, そ, のそれぞれの希望ですね、
うん、
そういうものを吸い上げることもできるようになってくるわけです。
なるほど、
で、まあ、オーケストラで演奏している皆さんみんな文化人ですから、あの、うん、次々とこう新しいものをやっぱりやっていきたいという希望はすごい強いわけですよ。
もちろんね、そこにね、やっぱりこう文字モチベーションも関わってくるわけですから、
はい、
うんうん、
なので新しいもので、まあ、特にその日本中のほとんどのオーケストラが、まあ、その地区に住んでいらっしゃる皆さんのために音楽を届けて、ぜひ豊かになってほしい、生活が豊かになってほしい、本当気持ちも豊かになってほしいというところがあるので、まあ、新しいものを、ね、どんどん作っていきたいという希望がそこに集約されていくわけですよね。
はいはい、
うん、
なるほど。まあ、
はい、
私もね、ちょこちょことこの愚者級でも喋ることがあるんですけれども、
はい、
まあ、昔は結構な、まあ、クラシック好きだった時代がございましてね、
はい、
うんうん、それこそ東京にいた頃はもうほぼ毎週のように上野に出かけてるような時期もありましたはいはい、はい、
羨ましい限りですよ。
いやいやいやいや、まあこれはね、まあ自分がやっぱり地方出身だからということもあるんですけれども、東京にいて本当にこう、うん、なんていうのかな、まあその本当に恵まれてるよなって思うところの一つですね。さまざまな、それこそやっぱり個性のあるいろんなこうね、楽団があって、
はい、
でね、それを好みを選んでね、こう聞くこともできる。でまたちょうど今ねゴールデンウィーク前に今収録してるんですけれども、熱狂の日っていうイベントがあってね。
はい、そうですね、ラフォールジュネ、
ラフォールジュネオジャポンっていうね、うん、でも海外から本当にさまざまな大小ね、さまざまなこうアーティスト、あるいはそういうクラシックのね、団体が、東京に集まってきて、うんうん、
はい、
でね、そうそうそうそう、あれはメイン会場国際フォーラムでしたかね。
そうですね、
うん、そうでしたよね、うん、まあ、もちろんそこだけに限らず、例えばね、こうオープンなスペースでこう即興的にこう始まったりとかね、
うんうん、
まあ、あとはやっぱりこう東京にいながらにして海外の本当にメジャーなね、うん、そういう団体の演奏が楽しめるなんていうのもやっぱ東京ならではだったんでね、はい、随分私はね、楽しんだもんですよ
いや羨ましいよな。
いやいや羨ましいっていう、そんな、いやいやいやいや、
でもね、だから僕も前までは名古屋にいましたけど、一番初めは、はい、いや、うん、名古屋にいる時にねラフォルジュレネの話がやっぱり聞こえてくるわけですよ、
うんうん、はいはい、
いや羨ましい羨ましいって思って、うん、でまあその後東京に行きましたけども、うん、
はいはいはい、
東京で仕事してる間はね忙しくて行けなかったんですよ。
逆にね
全然行けない行けないって言ってるか、自分たちが呼ばれるんだったらあれですけども、そう、行けない行けないって思ってたら、うん、でいつかまあ行きたいなと思ってたら仕事が来たんですよ それで2回ぐらい実際にねラフォルジュルネで、うん、当時所属していたところで、うんうん、演奏会はねありましたけどもね。
なるほどね。そうかそう。まあただねどうでしょう、こう一言でねこうクラシック音楽だなんて言ってしまうと、うん、なかなか敷居が高いなとか、うん、あるいは人によってはね、はい、こう学校の授業の一環でそういうところが体育館にやってきて、うん、少し聞いたことはあるけど、じゃあ自分から足を、ね、うん、運んで聞いたことはないとか、うん、ちょっと難しいんじゃないかとか、あるいはチケットがちょっと高いよなとか、まあ、いろんなこう感想を、はい、印象を持ってる人もいるんじゃないのかなとは思うんですよね。
はい、うんうん、そうですよね。僕今日何もこう事前のお話とかしてなかったのに、どうして僕のその行きたい方向にうまいこと話してくれるのか、とても嬉しい限りなんですけど、
いや
敷居が高いっていうのをね、うん、本当にこれ一番僕の根幹にあるところ。
これはね、美濃部さんも、うん、まあ、うん、ね、おそらくここの部分に対していろいろと思うところはあるのかなとは思うんですけれどもね。
うん、本当にその敷居が高いっていうのをまずぶち壊したい、うん、
ぶち壊したい
ということがあって、うん、もう何回 もう記者会見でも言いましたし、あと、まあ、いろんな取材を受けた時に、うん、いろんな各紙でもお話はさせていただ いただいたんですけども、
はい、
やっぱりねどこでもねやっぱそういうふうにその敷居の話になるんですけども、うん、とにかくオーケストラとクラシックは難しそう。
そうそうそう。
でどんな格好してったらいいのか分かんない、
そこからね、うんうんうん、
で他の人とかにその友達とかに行かないって言った時に、例えば3人組でね、うんうん、A さんがそういう風に言いました。で B さんはちょっと行きたいなと思ってます、
うん、
C さんはそんなもん敷居高いよっていう風に言うと、
うん、
B さんはだいたい A さんじゃなくて C さんに追随するんですよ本当。でだそっちに行っちゃうから、あだからその行かないのが普通だよねみたいなところってちょっと日本人的な感覚であるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、で行ってみたら、そういう人たちでも行ってみたら大体もうめちゃくちゃ良かったって言って帰ってくれるんですよ。だからその一歩目っていうのをね、先入観じゃなくてとりあえず行ってみてもいいっていうのも選択肢にあってもいいのかなっていうのは思うし、あと高そうね、値段がね、そうそう
印象としてね、
うんうん、そうだけど実際のところどうですか。7000円が一番高い S 席ですっていう時に、
うん、
P 席1500円とかよくある話なんです。
いや僕も学生時代お金なかったですから、うん、それこそ東京文化の一番高い席、学生席1000円ぐらいで聞いたりしたことはもう数限りなくありますよ、
はい、
うんうん、だから僕自身はね決してクラシックってこう高いものっていう印象は持ってはいないんです、
はい、
うん、でむしろクラシック音楽ってそういうなんていうのかな、機会をできるだけこう幅広く提供したいって頑張ってる団体ってたくさんあるんですよね、
うん、そうです。
だから、
はい、
むしろそういうポップスのコンサートとかと違ってすごいこう例えば若い方とか、うん、学生さんに対しては本当に500円1000円で気軽に来てくださいよって取り組みをむしろ熱心にしてるっていう印象は僕は自身はあるんですけど、なかなかそれがこう伝わっていないというか、はい、
そうですね、なかなか浸透しないんですよね、うんうんうん、難しいもんで、やっぱりそのね、いかにして敷居を、でもずっとずっともうここもう十何年ですか、
うんうんうん、
考えてますけどね、本当に
むしろこう、うん、ね、なんていうのかな、クラシック音楽ってじゃさっきじゃ何着ていけばいいんですかって話がありましたけど、
うん、
わざわざ何かパリッとした格好をしてそういう、ね、はい、ちゃんとしたホールに行って、うん、お行儀よく聞かなきゃいけないっていう、そもそもそんなものでもないだろうっていうことですよね。その、
うん、
実はだって僕たち普段こうやって暮らしていく中で、例えばコマーシャルソングにしたって、あるいはテレビ番組の劇版にしたって、ものすごく身近なところにオーケストラって実はあるもので、
そうです
ね、
本当に、
そうそうそう、だからそれも別になんていうの、そういうテレビから流れているそういう劇版の音楽とかで、うん、あこの曲素敵だな、いいな、でもそれも実はオーケストラを楽しんでるっていうことに立派に成立しているっていうか、
うん、おっしゃる通りだと思います、うん、本当に、うん、もう結構日常的にね、実はみんなオーケストラの音って聞いてるんですよね、
そうそうそうそう、本当にね、
だからそんな怖いものでもないし、じゃあ中にいる人たちはそういうその高尚な格好をして高尚な感じで普段練習してるかって言ったら、いやいやそんなことは全然なくて、普通にみんなあの噛みつかない人間ですから、本当に本当にね、ごくごく普通のって言ったら語弊があるのかもしれないけども、
決してね、その僕らと何か隔絶された世界にいる人たちかと言われれば、決してそんなことはなくて、ね、同じ我々と同じような価値観を持っていて、同じような暮らしをしていてっていう人がそこにいるっていうね、
そう、本当にまさにそうでね、まあかでも格好はじゃあどうしたらいいのっていうところはあったりするんですけど、格好はあの、上野に行った時はどんな格好で行ってましたか。
あ、僕はもう夏場とかは半袖短パンで普通に、
短パンまで行った。なるほど、
短パンで行って、結構ただ、ホールによってはあの寒くてね、空調が効きすぎてね、寒みたいなこともあるんで、まあさすがに数えぐらいしかないですけど、半袖短パンで出かけたことは。でも、基本何かこうパリッとした格好で行かなきゃみたいなことはほとんどなくて、そうそうそう、まあごくごくまれに、まあそういうしかるべき格好をしなきゃなっていうものはありました。それのまあ例えば、まあ、僕はあの、ね、オーケストラも好きでしたけど、同じぐらいその例えば声楽曲も好きでしたから、
はい、
例えばじゃあ今日はミサ曲を聴きに行こうとか、あるいは今日はこういう宗教曲なんだよとか受難曲なんだよってなれば、やっぱりそれ相応のふさわしい格好はやっぱりありますと僕は思ってる。だからでもそれは別に、じゃあそういうなんていうのかな、派手な格好をしている人をじゃあ名指しでね指さして、お前それはみたいなことっていうのはまあほとんどないし、あくまでそれは自分自身の、僕は気持ちの問題なのかなとは思うんです。だからそういう宗教曲やミサ曲とかを聞くときは、まあ少なくともまああのなんていうのかな、あまりこう場違いにはならないような格好はしなきゃないぐらいの感覚はあったけど、それってでも別に難しいことでも何でもなくて、素直に自分が聴きたい曲、聴きに行こうと思っている曲のことを知った時に、あ、ふさわしい格好があるよなみたいなのはやっぱりあることはあると思ってる。
そう、自分の感覚としてですよね。
そうそう、それはあくまで
共通認識としてじゃないんですよね。
そうそう、別に何かドレスコードがあるっていうことではないから、それはあくまで自分自身の中の気持ちの問題なんじゃないかなとは思います、
そう、この曲自分はこういう風に考えてるから、あ、今日はこの格好で行こうみたいな感じですよね、
そうそうそう、でもそういう曲がなんていうのかな、別にそんなにいっぱいあるわけじゃなくて、本当にごくごくカジュアルな格好で楽しめるような曲であれば、本当にフラットつっかけ入って聴きに行くぐらいの、感覚の時もあるし、そこはあんまりなんていうのかな、こう知ってないと恥ずかしいみたいなことって実はいっぱいあるようで、そんなでもないよなって
。そうそう、本当にそういうのは全然なくて、じゃあそれに対して怒るかって言ったら誰も怒らないし、
怒んない、そうそうそうそう、だってそれはさ、あくまでそのこれはクラシック音楽に限らず、コンサートに行くっていうのはその表現している人と自分との対話であって、別に変な話隣で聞いてる人関係ないんですよ。
そうそうそう、
だから あくまでそこは自分自身の考えなのであって、で、あ、行って、あ、いいな、すごく良かったなっていう思いを持って帰る素敵な場というか、
そうですよね、
まあね、ちょっとだから見延さんもそういうね、ある種のクラシック音楽に対する、まあ、固定観念だったりとか、そういったものとこう、まあ、戦ってきているのかなというね、
そう、僕はその感覚がもう初めから全然ない状態で始まっちゃったので、分かんなくなっちゃってるのは正直あって、
なるほどね、
中学生高校生の時からね、まあオーケストラ部っていうところに私はいましたけども、当時から友達と一緒に行ったりするわけじゃないですか、で、まあ、学ランで行くわけですよ、
はい、
平日だったら。でも土日だったらどういう格好で行くかって言ったら、うん、普通に T シャツ、ジーンズ、サンダルで行っても何にも言われないし。
そうそうそう。
うん、そうだ、普通に外を歩いてるときに、さすがにその格好はみたいなのあるじゃないですか。水着で歩いてるとか。
そうですね。そもそもね。
そのレベルまで行っちゃうと、あ、ちょっとさすがにって話になるかもしれないけど、
うん、
っていうのは周りの人が気になっちゃうからね。
そうですね。
うん、だからそこさえ取り払えれば別に、ね、うん、大丈夫だと思うし、で真逆のことってあると思うんですよ。あの例えばポップス、
はいはいはい、
ポップスのイベントがありますと、うんうん、で、どこどこホテルの何階のその、うんうん、普段結婚式で使うようなところで特別なイベントやりますっていう風な話になった時には、
うん、
それも別に決まったそのドレスコードがあるわけじゃないけども、なんとなくそういう時ってできるじゃないですか。
そうですね。
今度真逆にね、そういう風にドレスコードが自然発生的に現れる時はあるんだけども、それってだから真逆のことなんですよね。普段このくらいの格好で行ってもいいのかなっていうのが、実はその時はあんまり好ましくないっていうことも起こったりするわけで、
はいはいはい、
うん、だからオプスだったらこう、オーケストラだったらこうっていうのじゃなくて、
うんうんうん、
その時にはこれが一番かなみたいなのがやっぱり出てきちゃ
う
はずなんだけども、なぜかオーケストラに関してはクラシックに関しては、うん、全てドレスコードかみたいな感じですから、ないです。全くないですから、そこは。
そうなんですよね、うん、だから本当になんていうのかな、うんうん、その自分たちの別にね、うん、あのクラシック音楽の醸し出す世界みたいなものって、まあ、確かにこう非常にこうどこか現実世界と切り離されたものがあるような気はするんだけれども、うん、ただあくまでそこで表現している人たちっていうのは僕たちと同じ価値観を持って地に足のついた人たちが表現しているのであって、その素敵な場を共有するときにある意味条件っていうのは別に何一つないわけですよね、
はい、
その素敵な世界を共有する上での何か前提条件みたいなものっていうのは実はほとんどないのであって、
うん
うんうん、あとよく言われるのが、
ええ、
よく知らないからって言ってちょっとこう抵抗感を示す人はいますよね、
はい、
分かってないとダメなんじゃないかみたいな、
そう、そういうのは全然ないし、まあ、うん、難しいところですよね、それ、知ってる人はこれはこういうもんだよってね、結構まあそういう人はいらっしゃるはいらっしゃいます。その、うんうんうんうん、この曲の時にはこれがあれでねみたいな感じですごい難しい話をされるし、で実際にその配られるパンフレットの中身は、うんうんうん、とっても難しいことが書いてあったりして、うんうんうん、あ、もうようわからんかったみたいになっちゃう時はあるんですけども、実はコンサートって何種類かあって、
はい、
そういうすごく難しい人でもめちゃくちゃ受けるようなものでもあれば、
うん、
あの初めて来た人のためにも、うん、あの分かりやすくする、
うん、
ぜひ今後のその趣味の一つとしてオーケストラっていうのを、うんうんうん、あの入り口はこんな感じでどうですかっていうふうに提供する、そういう演奏会もありますから、
はい、
だからそういうものにもね、ぜひあの、ね、足を伸ばしてもらえたらっていうのはね、特に名曲コンサートって呼ばれるものはそうですよ、
うんうん
うんうん、みんなよく知ってるあの曲をね、そこでやったりとか、中身もすごく分かりやすいように書いたりして、やるんですけども、まあ、まさに今年度から、2つね新しいシリーズを設けて、そのうちの1つが、
はい、
あの名曲トラベルっていうのが、
名曲トラベル、
はい、その名曲の世界に旅立とうみたいな感じでね、うんうん、いいですね、でそれはあえてその難しい文章、普段パンフレットに載ってるようなちょっと難しい文章も載せつつ、
うん、
めちゃくちゃ分かりやすくするようなものもありつつ、
はい、
さらにですね、実際にそのアニメーションのキャラクターを使って、こういう風にやるのもどうですかみたいな、あの中で説明をしてもらうみたいな、仙台フィルはですね、クラシカロイド、NHK で放送していた
アニメ
のクラシカロイド、まさにあのクラシカロイドというアニメーションは10人のね、キャラクターが、
うんうんうんうん、
あの、現代に降り立ったらどんな風に生活するかっていう風な形で、
はい、
まあ、ドタバタのコメディになってるわけですけども、
はい、
その史実に基づいてね、それぞれの、作曲家が、
うん、
あの現代だったらこんな風にあの生活するだと、もうベートーベンなんてね、あのベトですけども、ベトはずっと餃子焼いてるんですよ
まあね、僕もあのアニメ見てましたけれど、
はい、
あのね、まああのクラシックでよく、それこそ、
うん、
学校の音楽室にね、こう肖像が掲げられているような作曲家の方々っていらっしゃるわけですけれども、
はい、
まあね、奇人変人エピソードのもうオンパレード、ね、
いや本当にそう、
そうそうそう、アニメにしてちょっとこれ誇張してんじゃないと思ったら、リアルの方がはるかにエキセントリックだったみたいないっぱいありますからね。
そう、モッツなんかね、モータルトなんてね、うん、あの、はいはい、書けないようなこととかがね、
そうそう、
ちょっとね、うまいことね、あの出てきたりとか、ね、
もう放送に載せられないエピソードがもうね、
はい、
満載でございまして
ですね。そうです、 NHK 様ですからね、
NHK 様でさすがにねあんまりね、ケツを舐めるとかそういう話はやっぱしない方がいいのかなとかね、いろいろ、
いや本当にね、
はいはいはい、
あると思います。あとね、あのチャイコフスキーとバダチェフスカあのアイドルユニットがいるわけですけど、あの、うん、チャイコちゃんがね、バダに対してしょっちゅうね、うるせえこの一発やがって言ってるのがすっごい面白いんですよねあれはもう本当に詳しく分かってる人だと思って、もうそれが出てきた瞬間に大爆笑ですよ。
腹を抱えてね、そうそうそう
そう、バダチェフスカって作曲家も正直その乙女の祈りっていう曲しか有名じゃないんですよね、うん、
ね、
うん、そう、だからバダがチャイコがこうなうわーってこう感触を起こしてる時にバダが止めようとすると、うるせえこの一発やがって、ね、もう最高ですよ本当に、
いやいやいや本当に ね、いや、
うん、
だからなんだろうな、そういう意味で言うと本当にこうね、ある意味クラシック音楽で遊ぶっていうね、全然あっていいことだし、うん、それで言うと随分古い映画になりますけど、はい、私はあのディズニーのファンタジアをやっぱり思い出すんですよね。
あ、はい、
うんうんうん、そうそうそう、で、あれはそのそれこそチャイコフスキーの曲もありますけれども、うん、そういうクラシックのまさに名曲と言われる曲にこうディズニーのアニメがね、こう、はい、まあ、なんていうのかな、それにこう合わせてね、こう表現されているものでね、うん、うんうん、あれのね、ミッキーが登場する魔法使いの弟子はね、
うん、
本当に楽しくてね、
はい、
うんうん、あ、こんなにこの曲、まあ、もともとね、曲そのものは非常にこうドラマティックで饒舌であって、まあ、目を閉じればその様子が本当に想像できるような曲ではあるんですけれどもね、そこにまたディズニーのこうアニメーションがこうね、うまい具合に乗ってきてね、うんうんうん、
あれクラシックとね、アニメの完璧な融合
を、そうな、あれを目指して、ね、あの、うん、ほんと擦り切れるほど VHS で持ってたんですけど
、はい、
ほんと擦り切れるほど見ましたね、
はい、
もう萩山の一夜の怖えことと言ったらね、
うん、
もう未だにたまにこう夢で見ますからね、あの、
あ、本当に、
そうそうそう、
トラウマ化してるじゃん、
火山の火口にね、あの悪魔をちぎっては投げちぎっては投げみたいななんだこれはっていうね、まあそんなものもありましたけれども、
うん、私も同じようなのだとあれですね、トムとジェリーですね、
あれはまさにですよね、
ねえ、
うんうんうん、本当にもうね、逆にね、うん、あのアニメーションに合わせて当て書きしたんじゃないかっていうぐらいビシッとこう BGM としてね、
う
ん、
ハマる気に合ってますからね。
そうそうそうそう、まあ、まさにそういった試みというのは昔からあるわけなんですが、まあ、それまさにね、はい、今仙台フィールでこう美濃部さんが、いろいろとこう新しい試みをしていて、そのうちの一つがこのクラシカロイドとの、うん、まあ、コラボレーションということなんですよね。
そうですね、で名曲トラベルはまさにそういう紹介とかに、はい、ぜひキャラクターもね、キャラクター何か紹介してくれたらどんな面白いことになるだろうっていうのもありましたので、クラシカロイドのをですね、クラシカロイドと提携じゃないんですけども、
はい、
仙台フィルがです、ポジションとしてですね、クラシック身近にするんだという、ポジションでもってですね、
はいはい、
今コラボレーションをしているところなんですよ、
うんうんうん、なるほどね、
仙台フィルが。これこそ、もうこれも世界初ですよね、こんな話ね。うん、でも本当にできるだけね、いろんな人に知ってもらいたいし、分かりやすく皆さんにクラシックを知ってもらいたいってところから、ぜひやりましょうってことで、まあ、こういう話になったんですけども、
うんうんうん、いやでもいいと思いますよ。だから入り口はね、うん、変な話 何でもいいと思ってるんですよ、その僕自身も、うんうんうん、まあもちろんアニメであったって構わないし、別にそれが小説であったり、うん、漫画であったり、きっかけは何でもいいと思うんです。例えばね、はい、自分が好きなアニメにちょっと気になる曲が、入ってた、あの曲ってなんだろうみたいなとこから入ったって、全然それはむしろね、まさにある意味なんていうのかな、すごい正統派な入り口とも言えるかもしれないし、
そうですね、
どんなきっかけでもやっぱり構わないんだと思うんですよ、うん、ただそういった中でそのオーケストラって本当にこうなんていうのかな、こんだけこう自由自在に編成や形を変えられるジャンルの曲もないっていう僕は思うんですよね。まさに自由なんだと思うんです、
うん
うんうんうん、もちろんね、物理的なそういう編成によって、今日一番最初に話をしました、編成を変えることによって全然ガラッと違った印象の、曲を表現できるということももちろんありますけれども、そもそもこうオーケストラが手掛ける楽曲そのものの持っている柔軟性というか、
うん
まあ、ある意味そういう液体のようなね、まさにこう本当にこう合わせられるというか、うんうんうん、その持っているその可能性ですよね、がもう本当にこうね、広いというか広がっていけるような、
うん
うん、そういうものに思えるんですよね。
そうですね、でまあ CD とかでね、いっぱいこう、うんうんうん、かなり身近なところでね聞くこともできる一方で、まあ、私たちはライブをやってるわけですよ。
そこなんですよね。そうそうそうそう、ライブ
CD とかもありますけども、うんうんうん、実はその音とかっていうのはその録音したものとライブで聞くものと大きな隔たりがあるんです。かなり違うんですよね、
うんうんうん、
もちろんその印象的なものに目が入って、目で見えてくるものがあるっていうのもあるんですけども、実際にそのライブで聞いた時の、
はい、
体に伝わってくる音ですよ、
まさにね、
うん、それをね実際に現場で体験してほしいっていうのはすごく強くあります。私たちその小学校とか中学校とかね、うん、体育館とかで演奏会もあったりしますけども、
うん、
初めその始まる前っていうのは一人、まあ、その個人でそれぞれ練習してるんであんまり気がつかないんですけども、全員が一度に音を出した瞬間にですね、大体一発目の音っていうのは子供たちはバンと目が見開きます。
はいはいはい、
びっくりするというか、その体がゾワッとするとか、あとは床に伝わってくるとか、
うん、
そういうものがねやっぱり伝わって、あ、オーケストラってすごいっていう風に子供たちは本当に思ってくれるんですよね。
はい、
でそうやって子どものうちってその自分の選択できるものがそんなに多くないから、そのカードの中で特にまあ目立つから、大人になった後にまあそこをちょっと忘れがちになっちゃうところもあるのかもしれないというのはちょっとは思うんだけども、
うん、
実際にね聞きに行ってみるとね、あ、やっぱオーケストラすごいわってみんな言ってくださる。あそこで演奏してる人たちは本当にすごい人たちなので、
うん、
それをねぜひみんなにもっとね近くで聞いてっていう風に強く思うんですけどね。まあでもそのさっきの話に戻っちゃうけどね、その敷居がとかね、そういうところに行っちゃうわけです、
うんうん、
いざ行ってみると面白い、うん、
いや本当に
ね、
そうそうそう、うん、そのライブのやっぱりね凄さっていうところはありますよね、
うんうんうん、
でまあもちろんね、電子楽器なんかももちろんクラシックは自由ですからありますけど、やっぱそのアンプラグドな世界の中で表現されるもののなんか凄さみたいなものを、やっぱ僕は特に自分が、うん、本当小さい頃はね衝撃でしたよね、うん、でうちの学校にもねそういうやっぱり授業があってオーケストラが来たんですよね、
う
ん、
はい、
でまあ、で一通り、まあ、何演奏したかなその時は、まあ、いくつか演奏していただいて、うん、でその後の質疑応答みたいなのがあるわけですよ、授業だから。
ああなるほど、うんうんうん、
で意地悪な質問をするやつがいて、
はい、
ね、こういう学校とかで僕たち子供相手に手を抜いたり演奏するんですかみたいなこと聞いたやつがいたんですよ。
あるある
あるでしょう。でその時のその、うん、その時にいらっしゃった代表の方の答えがすごく僕印象に残っていて、
うん、
逆ですと、子供の前で嘘はつけないので、むしろ 何千人入るホールよりこういう皆さんを前にしてこういう体育館で演奏するのは僕は真剣だし、こっちの方が手抜いてませんってその方は言ったのね。
正直すぎるなその人。
でむしろそういう子供相手に学校の体育館で演奏する方が私は緊張するし何十倍も真剣かもしれないっていうことをその方がおっしゃってたんですよ、うん、
はい、
でその時は嘘だよって思ってたんですけど、まあ、なんていうの、この年になってくると案外その人のおっしゃってたことって本音だったのかなっていうふうにやっぱり思うんですよね、うんうんうん、
いや、ま、本音ですよ、本当に本音ですそれは。私たちの活動の一つとしてその将来の夢を壊したくないっていう、壊させないためにどうしたらいいかっていう考えることがよくあるんですけども、その例えば小さい頃にね、大人になったらピアニストになりたいっていう子がいるとするじゃないですか、
はい、
大体周りの人はですね、そんなもんなれるわけないでしょ、
うんうん、
で終わっちゃうんですよ、
はい、
うん、入り口にも入らず、
うんうん
うん、表紙を見ることもなく、
はい、
っていう感じでそこで止めちゃうわけですけども、一回ね表紙ぐらいまでは見てもいいんじゃないかなって僕は思うんです。
はいはい、はい、
うん、で実際に蓋を開けてみて、あ、こんなに大変なんだって思って、そこで面白いと思うか、
うん、
あるいはそれなら無理だって思うか、
うん、
そこまでね行っちゃってもいいんじゃないかなっていうのはすごく思うんです。子供の夢を割と子供の間に大人が潰しちゃう、
うん、
特に日本はそれはまあ最近はかなり減ってきた気がしますけど、昔はなかったですか、僕らが子供の頃。
いやー、それはありますよね。だってそれはクラシックの世界に限らず、うん、やっぱりこうもっと地に足のついた夢を持ちなさいみたいなものってあったんだと思うんですよね、
うん、うん、
だからね、なんかこうでも僕らの頃からそういうなんていうか結構子供の将来夢って言った時に割と普通の公務員とか普通の会社員みたいに言う人はいましたけどね、
うん、そうですね。
ただこの年になると普通の公務員も普通の会社員も一人もいねえよっていうことはわかるんですけど、そんなやつは一人もいないっていう結論は出たんですけどね、うん、ただやっぱその中でなんだろうね、やっぱりそういう今ほとんど出なくなりましたけど、まだ僕らの頃って人気のある、うん、子供が描く人気のある職業の一つにコンダクターってまだ入ってましたね。
コンダクター、
うんうんうん、指揮者はね人気があった、まだ。
ああ、それは実際に体育館で演奏を聞いたから。
いや、そうじゃなくて、その例えば、うん、そういうなんていうか出張出前演奏会とか関係なしに、うん、そういうクラシックの、指揮者に憧れるみたいなものってまだあった気がする。
ああ、本当に、うんうん、
今もうほとんど出てこないけどね、そういう新聞とか見ててもそういう子供の将来の夢に指揮者って出てくることはもうありませんけれども、
うんうん、
まだそれがねかろうじて残って出た世代かなっていう感じはあります。
あ、僕子供の頃指揮者になりたい、あ、でも指揮者になりたいってやついたな、いた
いたでしょ、いたと思う、
いたいた、
うんうんうんうん、やっぱりね、ああいうオーケストラの前に気持ちよくこうタクトを振ってみたいなっていうやっぱ憧れがまだあった頃だと思うんですよ、
うん
うんうん、ところがなんていうかな、今なんかそういうことを夢見る人ってもしかしたら少なくなっちゃってて、なんかそう考えちゃうとあの頃より今の方がなんかある意味でクラシック音楽って近くて遠い存在になってるのかもなってちょっと思ったりしますね。
ああ、なるほど。
だからこそね、美濃部さんもそうですけど、うん、今そうやってねそこを、いかにこう間口を広げてハードルを低くしてまずはこの世界の入り口に一歩あるいは半歩だけでも入ってきてほしいなっていう取り組みはすごく大事だなと思うんですけれどもね、うん、うんうんうん、
そうね、うん、できるだけ、ね、みんなに提供っていうか なんか聞ける機会がね、
そうそうそう、
いっぱいあって、うん、でいろんなその聞くにもいろんな選択肢があったらいいんじゃないかなって私は思っていて、
そうそうそう、
うん、クラシックだけじゃなくていいと思うんです。オーケストラってクラシック音楽の団体かって言ったらそうじゃなくて、あの、
うん、
オーケストラの音楽をやってるんですよ私たち。だからそのオーケストラってね、実は映画音楽もやってることもあるし、
そうですよね、
あ、うん、ゲーム音楽でもね、うん、今も多いじゃないですか、ゲームで実際に鳴ってる音はオーケストラで鳴らした音ですっていうのが、
はいはいはいはい、
うん、それを収録して、ね、実はゲームやりながら流れてるのはオーケストラです。特にドラクエなんてね本当にそうですけど ね、 そうです
よね、あれもコンサートとしてね、うん、成功もしているわけで、なんかね、うん、うちの番組ってもう一人あの萩間さんという人がいるんですけど、
はい、そうですね、
あ、ご存知ですか萩間さんという人はい、
はい、よく知ってます。
ああ、そうですか、はい、ああそれはよかった、はい、
あの家まで遊びに行ったことがあります。
ああそうなんですね、なんという偶然そうなんですか、僕はまだ会ったこともないんですが
なんでおかしいよ、はい、
あの方が最近あのあれですよ、早々のフリーレン の、 あの限定版のサントラをホクホク顔で手に入れて、X であの見せびらかしてましたけれどもね。
ああそうですか、うん、
フリーレンの劇版、フリーレンご覧になってました？ちなみに
フリーレンはね、いや見たらもう一気にハマっちゃうからと思って、ちょっと時期的に忙しかったのであえて抑えてですね。
なるほどね、
その時はちょっと次の演奏会に向けてアニメを見ていた時期でしたね、うんう
ん
うんは
い、いやでもね、まあ、あのマスの気持ちがよくわかるぐらい劇版が最高でね、
うん、
まあまあエヴァン・コールさんでしたけれども、
はい、
うんうんうん、いやまたね、あの僕みたいなちょっとこうルネサンスかぶれの人間にはあり嬉しい楽器の選択もあったりなんかして、
ね、なるほど、
そうそうそうそうなんですよね、ピリオド楽器とまでは言いませんが、はいはいはい、うん、それでもなんていうのかな、やっぱちょっとこう、うん、匂いを感じる曲がね、うん、ちゃんとあの楽器を使ってくれてね、
うん
うんうん、いいねっていうだから見延さん見たらもう一発でハマると思いますよ。
わかりました、ちょっと
ちょっと落ち着いてからで結構です
けど、はい、でも積んであるそのこれから見るものリストの中には入ってますから大丈夫です。
あ、なるほど、であれば、はい、はいはいはいはい、
うん、ちょうど私はその頃はですね、そうフリーレンフリーレンみんなが言ってる時はですね、私はコードギアスを見てたんですよ。
ほ、コードギアスいやーまあ、ちょっと意外な感じもしますよね、コードギアスで、うん、だって別に変な話、最近のアニメでもないし、ね、
うん、
人気があることは分かってはいるんですけれども、はい、うん、なんでまたコードギアスなのかというね、
5月10日だっけ、うん、新しい、ね、奪還のロゼ、
ああはいはいはい、
ますよね、
そうですね、うん、そうだそうだ、奪還のローゼが劇場版アニメですよね、あれは、
うん、
あ、確かに近い、あ、それのあれですか、ちょっとこう復習というか予習も兼ねてということ
なんでしょうか。そうそう、そういうとこも兼ねてっていうのもあったし、まあいろいろちょっと見たいっていうのもあるのも、もちろんあるんですが、それこそさっき言ったその新しいシリーズがまあ2種類あるうちのもう一つの方なんです。名曲トラベルともう一つ作ってるのがエンターテインメント定期というですね、
おエンターテインメント定期、
そう定期演奏会なのにエンターテインメントをやってしまうって、そのしかもまあそういう名前なんですけども、アニメ音楽に特化した定期演奏会というのを始めようと思って
、え、なんですっていやいやいやいや、私はそれなりに、
はい、
聞きに行く人間なので、
はい、
定期演奏会っていう言葉の重みを僕は知ってるつもりなんですね、
うんうん、はい、
少なくともそういうオーケストラにとって定期演奏会って看板なんですよ、はい、顔なんですよね、
はい、ありがとうございます、そうです、ね、もう
名刺みたいなもんなんです定期演奏会って、我々はこういうオーケストラですよっていう自己紹介をするのが定期演奏会なので、
はい、
そのオーケストラのことを知りたいと思ったら一番手っ取り早いのは定期演奏会に行くことですよね。
そうですね、
それぐらい
100点満点なのかもし
れ
ない、はい、
え、わざとらしかったですか。
いやいや、私何も伝えてないのに
あれ
自分の答えで100点出してから、いや素晴らしいですね、
そうそうそう、はい、打てば響くかかということで覚えておいてください定期演奏会って、まあ、ちょっと話を戻しますと、
はい、
それぐらいオーケストラにとってとても大事にしている、演奏会なんですよ。 うん、だから例えばね、そういうオーケストラが例えばゲームの曲をやりますとかアニメの曲をやります、今は珍しくなくなりましたよ、
うん、
だけど定期演奏会でっていうのはちょっと僕も初めて聞きました。うんうんうん、
はい、まあいろいろ調べてみたんですけども、
はい、
まあ日本初ではあるだろうなって、う
ん、いや間違いないと思います。そういう定期演奏会っていう名前を冠して、うん、まさにそういうアニメの、だから定期ってことはあれですよね、その、うん、シリーズとしてやっていくっていうことでしょ。
そうです、この後ずっと続けますよっていうことで定期演奏会というふうに名前をつけていて、おそらくこれ世界初なんですよ、はい、いっぱいいろんなところで世界初と言って、まだ今のところここにあったぞっていうのを聞いてないのでおそらく世界初なんだろうとまだ信じているところなんですけど、ね、
そうですよね、
世界中のプロオーケストラ限定になりますけどね。そうなんです、そのアニメ音楽って、
うん、
もちろんそのアニメーションって、まあ、絵があって、はい、あストーリーがあって絵があってで声があってで音楽があるじゃないですか、
うん、そうですね、
でそれぞれの部分にフォーカスできるとは思うんです、
はい、
でも音楽がないアニメーション、もちろんそういうアニメーションもありますけども、うん、音楽のその素晴らしさ、
はい、
いかにその音楽がそのストーリーのために生きているかっていうのもそうだし、その音楽だけ見た時にもなんて素晴らしい曲なんだろうっていうのはいくつもあるわけですよ、うんうんうん、
確かに、
うん、例えばですよ、逆襲のシャアのあの音楽って言ったらもうすぐに出てきたりするわけじゃないですか、
三枝慎明、
そうですよ、
はい、
うん、だからやっぱアニメーション一つ一つとってもすごくそういうのがあるので、いやこの音楽っていうのはもっとフォーカスしてもいいんじゃないかというふうな考え方と同時に、
うん、
今後もっともっとクラシックと同じくらいにね、先の時代まで続いていくべきというふうに私は思うところがあります。
はい。
うん。でもそのためにはやっぱり、いろんなものの整理が必要なんですよ。
はい。
例えば、じゃあアニメの音楽、いろんなところでどうしてそんなにやっていないか。
うんうんうん。
みんな、どこに行って、どこにお願いして、どうやって楽譜借りてっていうふうな話になっちゃうわけですよね。
そもそも、うん、いわばそのオーケストラがまさにそのホールでもって演奏するために最初作ってる曲ではないですよね、
うん、そうです
これらの曲って。だからスコアをどうやって入手するかとか、うん、そういったことをある意味ハードルはやっぱり高いんじゃないですか。
そうだからそれを作っていくのがとても大変ではあるんです、うんうんうん、でも、うん、それを周りに浸透させるために、うん、これシステムとして、まあ、楽譜を整理して、
はい、
どこだったら借りられるみたいな形にしていくのもありだと思うし、それがどんどん展開していったら、今私たちは仙台で、
はい、
これをやっているわけですけども、うん、仙台だけじゃなくて日本のいろんなところで、
うん
うん、西日本の方でね、例えば広島とか九州とかね、
はい、
大きいオーケストラがあるところなんですけども、そういうところでやるのもありだし、
うん、
あとはアマチュアさんですよ、はい、プロオーケストラじゃないけども、うん、みんな音楽が好きでこの音楽やりたいっていう人たち世の中にいっぱいいるじゃないですか、
はい、
そういう人たちにもその演奏ができるようにシステムを作り上げていくっていうのも大事じゃないかなというふうに私は思います。私はその現場のスタッフをやりながらアマチュアのオーケストラで楽器を吹いたりしてますので、どっちの気持ちも分かるんですけども
なるほど、うん、はいはいはい、並行してされてらっしゃると、はい、まあそんな、見延敦さんが今手掛けてらっしゃるのがこの仙台フィルのエンターテインメント定期演奏会ということで、
はい、
なんと直近の演奏会が実は迫っているということなんですよね。
そうなんですよ、5月4日に、はい、まさにコードギアス、
コードギアス反撃のルルーシュ、はい、
そう、コードギアスの元の曲、元の曲というかそのオリジナルですね、劇版の、
はい、
中川幸太郎さんと黒石富さんが
作
曲している曲ですけども、
うん、
これを元に、まあ、劇版の時はフルオーケストラではないので、
はい、オーケストレーションする、
まあ 新たにオーケストレーションして、うん、オーケストラのその響きでぜひあのルルーシュを聴いてほしいと。
なんと贅沢な企画なんでしょう。
そうなんですよ。
すごいですよね。もともとだって私もまあ見てましたけど、うん、決してもともとの演奏がフルオーケストラ編成でもないし、うん、でただ曲自体は非常にドラマチックで、
そう
ね、あのね、もうあのまあ、おそらくカテゴライズされるならば、あれはロボットアニメにはなると思うんですが、
はい、
ただ明らかにロボットアニメの歴史を変えようとした野心作なんですよね、うん、コードギアスのシリーズっていうのは、
はい、
うんうん、その講師を取った講師をとして、その反撃のルルーシュの衝撃っていうのは、まあ、私がわざわざここで改めて語るまでもないと思うんですけども、それにあの音楽っていうのはやっぱりこう並々ならぬこう貢献を果たしていると思うんですよね、
はい、
うん、まあというかちょっとすいません脱線するかもしれませんけど、いわゆるロボットアニメもまあ様々なありますけれども、にでこうねつけられる音楽って基本的にやっぱ常に挑戦的なものがあるんですよ。
ああ、そうですね。
これはね、うん、これ以前ね、あの三上さんによく似た声のネズミさんっていう方がいらっしゃった時に、はい、あの渡辺武雄特集をしたことがあったんですよ。
ネズミさんから聞きましたよ。
聞きました、はい、ネズミさんから。はい、ああ、聞いてます、ネズミさんから。そう。で、あの時に、あの、鍋竹さんっていう人はもう、本当にその、アニメーションの楽曲提供の本当最終盤の頃にガンダム手掛けるんですよ、初代のね。うん。で、やっぱりこう、今まで使ったことがないような音色であったりとか、電子音とかを取り入れて、それはそれでやっぱり革新的なものがあった。うん。で、コードギアスの中川幸太郎さん、黒石ひとみさんも、まあ、時代こそ違えど、やっぱり非常に実は野心的な音楽手掛けられてらっしゃるんですよね。
はい。おっしゃる通りで、本当に。普通のオーケストラだけじゃない音とかも混じっている。うん、というのはあるんですけど、オーケストラで時々しか使わないような珍しい楽器とか、
はいはいはい、
うん、そういうものもある一方で、その特にお二人の楽曲で顕著にこちらが感じるのは、うん、音楽聴いててストーリーが見えてくるんですよ。
はいはい、そうそう、もうね、うん、ドラマチックなんですよね。
そう、
うんうんうんうん、
絵が出てくるっていうのはね、やっぱ本当にすごい。あのコードギアスだから見たことがある人がもしいらっしゃったら、あのその会場にいらっしゃって聞いた時にね、あ、ここはあの場面、あそこはこの場面みたいな感じで、見えない映像がちゃんと見えてくると思うんです。
うんうんうんうん、わかります、わかります、うん、あのね、はい、あのね、ちょっと語弊があるかもしれないけどね、寄り添う音楽じゃないのよ、うん、コードギアスの音楽っていうのは、もうね、強引にこっちを捕まえに来て、ぐいーっと引っ張り込むような、そういう曲ですよ。もう、静かに、こう、ストーリーのバックで流れている心地よい音楽っていうレベルじゃないんです。
うん、そうですね。うん、
もうね、ぐーっとこう腕がニュルッと伸びてきて、こうぐっと首根っこ捕まれて、どうだーっつってこう引っ張り込まれるパワーのある曲。
うん。
うん、これがコードギアスの、BGM 音楽ですよ。
本当にそういういいとこですよね、
うんうんうん、
本当にそう。それをね、もともとそのフルオーケストラでの演奏会っていうのは、
うんうんうん、
今まで機会がなかったものですけども、はい、なので今回新しくね、編曲を佐野秀則さんという方にお願いして、まあ今回はそのね演奏会に、
今回この仙台フィルのエンターテインメント提携そこのために、
そうです。
なんと贅沢なんでしょう。
初演です。
初演ですね。
はい、
はい、いや素晴らしい、力入ってますね。これは当然あれですか、こう例えばアニメ制作会社さんなんかにもいろいろ協力をお願いしたということなんですか。
はい、そうです。エンターテインメント提起自体はですね、私たちだけでは不可能な話です。
はい、
それこそね、そのなんと言えばいいんでしょうか、そのアニメーション一個一個作品がありますけども、はい、その作品を作り上げた人たちへのやっぱり、うんうんうん、みんなリスペクトがあると思うんですけども、その人たちのその作り上げ方とか、その人たちが今その作品に対して持っている心であるとか、
うんうんうん、
そういうものをやっぱりそういうものを丁寧に、
はい、
尊敬を持って、
うんうんうん、
うん、 まあ、取り上げたいっていうのがありますので、
そこはすごく大事ですよね。
そうなんです、うんうんうん、なのででも私たちだけではできないし、
はい、
でですが、まあ、そこでですね、私が、まあ、前の職場の時からあの仕事の付き合いのある方がですね、いらっしゃいまして、アニメーションのプロデューサーもやっていらっしゃる、それこそクラシカロイドのプロデューサーもなさっていた方なんです、
うん、はいはいはいはい、
はい、その人とですね、その方はですね、僕と真逆なんです。私はオーケストラで働いてアニメが大好き、うん、
はい、
その方はアニメの世界で働きながらオーケストラが大好きで、日本の東京のとあるオーケストラのですね、定期演奏会の、まあ、会員さんだったりする。
あらららら、
はい、なのでお互いにその見えるところはちょっと違いますので、はいはいはいはい、じゃあこここうしたらどうだ、あしたらどうだってこうつなげていくとですね、あ、こういうのでできたらいいねっていうところがありましたので、うん、なので、まあ、それでできないかなっていうのをですね、まあ、去年の3月2月じゃないや2年前か、
はいはいはいはい、
一昨年のもう夏とか秋とかそのくらいからいろいろ話してて、どうやってやったらいいかねっていうのを、まあ、そもそもできるのかって話からやってましたけども、
なるほど、
うん、そう、それをですね、まあ、実際に結実した形なんです。
ようやく構想2年、はい、2年以上かけて、
2年以上ですね、多分前職の時からそういう話はひょっとしたら知ったかもしれないですね、うん、
なるほど、それがついに
できないかねって、
うん、実を結ぶということで、
はい、で、まあ、仙台フィルがですね、
仙台フィルが
エンターテインメントパートナーとして、はい、バンダイナムコフィルムワークスと、
おっと、
バンダイナムコミュージックライブと、
おっと、
バンダイナムコピクチャーズ、
ピクチャーズと、
はい、
もうバンナムグループ全面バックアップでございます。
そうですね、全面バックアップって言ったら、そのバンダイナムコさんに、んー、それはちょっと違うかもしれないけど
言い過ぎました、ちょっと言い過ぎました、
い
やいや、まあまあ、うん、協力サポートぐらい言っておきますか、協力サポートをいただきながら、まあ、ういう、ね、はいはいはい、はい、
なので一緒に作り上げるっていう形で、い
やすごい、
はい、いや、まあ、共同記者会見みたいな形でですね、仙台フィルの記者会見やりますって言って、ね、途中から出てきてもらって、みんなをびっくりさせるっていうこともありました。
ちょっとテレビでのんべんだらりとニュース見てたら、僕の知っている見延さんがテレビに出てきてぶったまげたのはこれだったんですよね。あれとか思って、あ、どっか見たことある人だなと思って。
あれ、まあ、そちらでも放送してたんですか。
やってましたね。
嬉しいな。
いやいやいやいや、そうなんです。で、まあもちろんテレビもそうですけど、うん、ネットメディアも含めて、
うん、
だいぶ注目度ありますよね、今回はね。これ。
いや、もうありがたいことに、すごいですよね、いろんなところから。そうです。で、まだその、まあ、私たちは今これからやるっていう話と、もうすぐあるっていうのと、その、まあ、その、先駆けとして第0回っていうのをやったんですけども、
12秒
っぽくてよくないですか、第0回って。
0回熱いです ね、 いいですね。
そう、名曲トラベル第0回とエンターテインメント定期第0回という形で、はいはいはい、まさに交差点にあるのってクラシカロイドじゃないですか。
まあ、なるほど、
そうですよ、クラシックも取り上げエンターテインメントでありっていうので、クラシカロイドのコンサートを3月20日ですね、先月ですね、
はいはい、
にやったばっかりなんです。
おお、なるほど、うんうん、そしてここからいよいよ、このエンターテインメント定期が、
はい、
始動ということになるわけですね。
そうです、5月4日に開幕、
5月4日ついに開幕、第1弾はなんとコードギアスということで、
はい
はい、
ぜひ来ていただきたい。
そうですね。
すごい直だな。直で言っちゃったかも。
いやいや、まあ、決してこの話、今日、別に案件じゃないですからね。案件、私、一銭もいただいておりませんので。はい。ただね、まあ、これはね、かけ根なしで僕言いたいんですけども、一つこの日本のそのエンターテインメントの、そういう、こう、コンサートの、なんかね、一つこう、新しい、こうね、ステージが始まるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。
はい。
うんうん。まさにそういう段階を今回、うん、仙台フィルが始められるということで、はい、はい。とても楽しみだと思いますけれどもね。
はい、
まあ、ちなみに、まあ、5月4日はコードギアスですと。
はい。
で、今後、これ定期演奏会って言ってるわけですから、
はい、
もし今教えていただける範囲で、今後のこう演奏の会の予定など教えていただける範囲で教えていただけますか。
はい、 わかりました。まあ、5月4日がコードリアスがありまして、
はい、
反逆のルルーシュですね。反逆のルルーシュと反逆のルルーシュ R2 までという形でやります。はい、次が8月の10日。
8月の10日。はい。
はい、同じく仙台でやりますけれども、
はい、
そちらはですね、さっき話にも出てきました、三枝茂明先生ですよ。
出た。来ました、はい、音体。
はい、そちらはですね、逆襲の者、機動戦士ガンダム逆襲の者と、公共組曲機動戦士ゼータガンダム。
いやーね、はい、ゼータガンダム語らせると長いね。ネズミさんっていう人が、うん、僕の知り合いにいるんですけど、
はい、
そうそうそう、なんかね、全然関係ないアニメの話をしててもね、ゴッドンがどうとかっていう、なんかね
ダブルゼータ、
あれダブルゼータですね。
ダブルゼータです、はいはい、まあゼータからのつながりですからね。
そうそうそう
そう、そうですね、
まあ、そんな方もちょっといたんですけど、うん、いやーまたこれもね、非常にやっぱドラマチックでね、いいですね。
そうです、そちらも来ていただきたいですし、その次がですね、
はい、
来年2025年の3月の20日、
はい、
アイカツです
まさかの、
はい、
まさかのアイカツ来ました。これ、
ね、アイカツとオーケストラって親和性がすごい高いんですよ。あ、
そうなんですか。
うん、とてもいいと思います。私はその実際にアイカツ自体はですね、オケカツという形で、
うんうんうん、
今までに演奏会もやっていますし、そうですよね、ブルーレイもいくつか出てるんですよね、うん、
はい、
うん、まあ、そちらの方も前職の時にちょっと、まあ、私は携わってるわけですけども、
はい、
演奏者はね、みんなね、楽しそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
ずっと終始楽しそうで
素晴らしいですね、
うん、そうだから、ね、お客さんと一緒に演奏してるのに、お客さんと一緒に楽しんで、次なんだっけ次この面白いやつかみたいな感じで、
あ、いいですね。もうね、
それがね、なんか、まあ、ほっこりじゃないんだけど、なんていうのかな、気持ちをお互いに豊かにしながら楽しむその時間になるってところがね、とてもいいなっていう風にオケ活の時は感じましたね。
まあ、演奏者自身も、
うん、
ある意味こう本当に楽しみながら、
うん、
こう演奏していると、
はい、
うんうんうん、いいですね、
う
ん、
そういうのが。
アイカツの楽曲って僕もまあいくつか聞いたこともありますけど、うん、
はい、
非常になんていうかこう一体感みたいなものをこう感じますよね。こ
う、うん、
それを聞いているあの空間をこう包み込んでくれるような、うん、そういうこう何とも言えないこう表現者とそれを受け取る側のライブ感というか一体感みたいなものをものすごく刺激してくれる楽曲が多いなという印象を持ってるんですよね。
はい、おっしゃる通りだと思います、うん、本当に分かりやすいところもあれば、
そう、
そういうトリッキーなことも入ってるのかみたいなところでね、脅かすことも時々あるし、
そう
でね、本当に素晴らしい曲がいっぱいありますし、まあ、そうなのでこういう曲をね、一個一個やっぱり大事にしていきたいし、
うん、そうですよね、いや、
この先にね、
うんうんうん、
つなげていきたいっていうのがあります。
まあ、ある意味非常にこうなんていうのかな、日本の持っているちょっとオリジナリティにも僕はつながると思うんですよね、そういう。
はい。
うんうんうん。まあ、コードギアスにしろ、ガンダムにしろ、そしてアイカツにしてもね、やっぱり一つこう、うん、日本のアニメーションの本当にこう特色が出ている作品たちであって、それらをこうやってまたオーケストラの魔法をかけて、こう、さらに表現をしていく、うん、世界を拡張させていく、魅力を伝えていくっていうのはね、すごくこうなんか意義のあることで、これをでもね、うん、定期演奏会っていう冠をつけてやるっていうのがね、これがやっぱり勇気がいったんじゃないかなと思いますけれどもも
うね、その時もう決める時はですね、後ろなんて見てられないですよ、
もうやるしかないと、
うん、てか後ろを見ようということが全くなかったかもしれないですね、
はいはいはい、
こうしたらあれできるね、ああしたらこうできるねって、もうそればっかり出てきたので、あ、もう
ワクワクしか出てこないと。
そうで、実際に扉開いてみたら、今ここでは喋れないような面白いネタがですね、うん、いっぱいあるわけですよ、まあ、これは今後の演奏会のために撮っておくんですけども、は
い
は
い、おー、いいですね、
うん、
はい、
なので、
うん、
ね、そういうところにもうね、注目してほしいし、まあ、一個の文化ができていくってところがあるので、いや、
まさにね、うん、その本当にだからね、うん、このまさに記念すべき第1回が5月4日、うん、コードギアスということで、はい、はい、これね、やっぱ立ち会えたらある意味 ちょっと大げさかもしれませんけど、歴史のね、まさに証人になれるんじゃないかなと、はい、ここから始まったんだというね、はい、そういう今後の展開も本当に楽しみになれるような、そういうシリーズになるんじゃないのかなと、
はい、ね、ぜひ皆さんに来ていただきたい、
は
い、
これまだチケットは買えるんですか、大丈夫ですか、チケットはまだ入手できるんですか、これはまだ
なんとかできちゃうんです、
なんとかまだ間に合うということで、うん、
まだ間に合います、
ね、まだ間に合いますね、はい、
探すためにあの仙台フィルっていう風にあの、うんうんうんうん、検索していただければ、
はいはい、
今の時期ですとその仙台フィルの、公式サイトですね、
はい、
の方を開けるといきなりですねあのルルーシュと目が合うはずです。
おっとすごいですね、
はい、コードギアスと仙台ヒル至高の音色を体感せよ、
いやいいですね、はい、ケレミたっぷりで、
はい、
今回のね回のじゃあちょっとブログ記事にもねリンクはもちろん貼らせていただきたいなと思いますけれども、
はいはいはい、
ということでですねちょっと1時間ぐらいわたってですね、はい、
はい、
ほとんどね前準備なしに喋ってるんですよ実は、うん、はいね、まあ、ちょっと今日ね初めてみのべさんとね加わってお話をさせていただいたわけですけども、はい、とてもね初めてとは思えないこの噛み合いぶりでですね、
そうですね、
はい、あの本当に私たち相性がいいねっていうことで、はい、はい、まああのぜひ今後もね、みのべさんには、トーク者の宮殿にねご出演をねいただけるとありがたいなと。いうふうにね、
こちらこそでございます本当にね、はいはい、ネズミくんはちょっと最近ね出ていないみたいですけどね、
うん、ネズミさんはねなんかうちよりマッチがいいとかってなんか喋ってるとか喋ってないとかってちょっと噂に聞きましたけれどもね、
マッチの方もずっと出てないって言って
ます、そうなんですよ、大将が寂しがってるみたいなんですけれど、はい、ぜひまあちょっとネズミさんにもよろしくお伝えをいただいて、はい、くださいということでですね、
はい、
わかりました、はい、なんかあと何かこう喋っておきたいこと、お伝えしておかないといけないこと、何かございますか？
そうですね。まあ、その新しいことを始めるっていうのはやっぱり大変なことではあるんですけども、あの私たちもこの先どうなるか分かんないっていう、
はいはいはい、
まあドキドキもありワクワクもありっていうその2つ両面を持った状態で今いるわけですけども、この何かができる瞬間、文化が新しくできる瞬間っていうのはなかなか立ち会えないので、
そうですね、その本当に大きなチャンスが5月4日にやってくるということで、う
ん、はい、ぜひみんなと一緒に、はい、いろんな人と一緒にその体験をしたいなというふうに思いますので、はい、ぜひお越しいただければと思います、
は
い、
ありがとうございます、はい
はい、
まあ、あの最後に私から一つだけね、やっぱこうオーケストラってねお客さんが育てるものだと思うんですよ、ちょっと偉そうな言い方になっちゃうんですけど、
ああ。
お客さんがやっぱり育てていくものですよ、
はい、
でこういうこのエンターテインメント定期演奏会のもというのも今後ねお客さんがおそらく盛り上げてお客さんが育てていくようなシリーズになるんじゃないのかなと思いますので、はい、ぜひね、我こそはと思われるリスナーの皆さんはですね、はい、5月4日に、みのべと握手ということでですねはい、
はい、会場でお待ちします。
会場でね、はい、
東京仙台ね1時間半しかかかりませんから、
いや本当ですね、
日帰りできるんで、
はいはいはい、うん、ぜひぜひ
東京の方もね、
はい、うん、私もねこっそり会場でね、はい、聞きたいと思っておりますので、
はい、
会場で、はい、みのべと閣下と握手ということでですねお待ちしたいなと思っております。
はい、
はいはい、ということで今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団からチーフインスペクターを務めていらっしゃいます美濃部敦さんにお越しいただきまして、前半はねあれこれ、クラシックのお話を、まあ、フリーにさせていただきまして、後半は、そんな美濃部さんが今手掛けられていらっしゃいます、まあ、おそらく世界でも初めてのエンターテインメント定期演奏会のご案内をさせていただきました、本日は美濃部さん楽しいお時間どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。